14泉佐の昔と今第285回食放棄の泉佐野豊臣秀吉の奇襲攻め天正10年1582年織田信長は本能寺で明智光秀に討たれます。光秀は信長を討った後最下衆の土橋重治に書状を送り最下衆や根頃寺高野山で相談し、泉と河内へ出兵するよう依頼。後に光秀は豊臣秀吉に山崎の合戦にて敗れ、敗走の後、落ち武者狩りにあって落命。本能寺の変で信長だけでなく、嫡子信忠も死去していたため、秀吉は清須会議にて信忠の子である三法師を後継者とします。しかしこの秀吉主導であった後継者の決定は、すべての人にとって異論のないものであるとは言えませんでした。天正13年1585年3月、秀吉は敵対する紀伊の総国一揆を討つため、泉の国へ進軍すると、同月20日に岸和田城へと入城します。一揆勢は貝塚市の小木川沿いの仙石堀城、畑中城、釈禅寺城、沢城、及び佐野城に立てこもりました。明くる21日に仙石堀城は落城。これを受けて畑中城に籠城していた軍勢は、自ら城に火を放ち退却。続いて翌22日に釈禅寺城、23日には沢城も相次いで落城。勢いそのままに秀吉は根頃寺に進軍し火を放ち、根頃寺は焼け落ちました。秀吉の勢いは止まらず、敵対する織田信雄、信長の次男と徳川家康に組みした湯川氏の館を攻め、畠山貞政らを討ち取りました。この間に信長の命によって佐野に築かれた佐野城は落城したとされています。その後、秀吉は一揆勢が立てこもる紀伊太田城を水攻めの後降伏させ、ついに泉紀伊の一揆が解体されることとなりました。一揆勢が降伏した4月22日、一揆の統率者を打ち首にしたものの、秀吉は朱印状を発給し、百姓たちは殺さず、武器を所持することを禁じました。泉紀伊の一揆解体を契機に、泉の国は豊臣政権下に置かれることとなり、大部分が豊臣氏の代官によって支配されたと思われます。さらに、秀吉は石山合戦の後、大阪を退去して、和歌山市鷺の森から貝塚に移されていた本願寺を、天満中之島に移転させます。これは本願寺と泉紀伊の一揆が強い結びつきを持っており、それらを切り離すといった意味を持っていたと言われています。信長の約10年に及ぶ石山合戦や雑賀攻め、さらに秀吉による奇襲攻めが泉州地域に及ぼした影響は非常に大きいものでした。根頃寺の衰退や多数の在地勢力の異邦などは、その代表例と言えるでしょう。食放棄の泉佐野は、大阪紀伊に挟まれ、寺社勢力と在地の勢力によって支配される、非常に不安な地域だったと言えます。日本遺産、中世ひねの書をめぐる2。絵図編1、ひね神社。問い合わせ文化財保護課。約800年前に書かれた日根の村絵図に大井関大明神と記されているところが現在の日根神社と考えられています。日根神社は香椎川流域の開発と関係が深い神社で、日根の庄全体の鎮守でした。大井関の名は境内を流れる湯川を司る神社であったことに由来するものと考えられます。また、旅引付には、毎年4月2日に祭礼があり、 猿楽の奉納や比べ馬、弓矢神事などが盛大に行われていたと記されています。九条政元が帰落後、豊臣秀吉の奇襲攻めにより消失しますが、秀頼により再建され、現在は本殿と姫神社本殿が大阪府指定文化財となっています。毎年5月に飾り枕をつけた3基の上りが、五穀豊穣や安産などを願って巡行する枕祭りの宮入りが姫神社で行われます。枕祭りは泉佐野市指定文化財に指定されています。また毎年7月には、香椎川の水源の安全と夏の災厄除けを祈願する湯祭りも開催され、五社音頭の踊りなどが奉納されます。レイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野電話 469-7140 休館日月曜祝日祝日が月曜の場合は月曜と火曜が休館開館時間9時から午後5時入館は午後4時半まで無料